みなさん、こんばんは。鹿島市ムービーナイトフィーバーです。今回はゴジラマイナスワンの感想会です。
イエーイ。
ではシャオリンです。
ウシコです。
マーディーです。
はい、ありがとうございます。
お願いします。
はい、今回は上映中のゴジラマイナス3を私見てきたので、それの感想を言い合うだけの回です。
よー、ゴジラの女。
ありがとうございます。ゴジラ来てきたよ。
それあれですね。
それだ。そうみんなの
お土産でした。
なんか引っかかっちゃった。
ちゃんと見えて、
残念だ。
ためって後で合成しよう。
一応見たのは私と、それから
はい、行きました。一応
はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、マナティはまだということで、
お稽古が忙しくてですね、ちょっとまだ見に行けてない。よくそう。
わかりました。ありがとうございます。まあ、早速いきたいと思います。簡単なあらすじですね。今回はまず第二次世界大戦の末期から話が始まります。
あ、すごいところから始まるんですね。そ
う
なんです
よ。私もこれびっくりだったんですけど、特攻作戦に向かう途中に乗ってたゼロ戦が故障したと偽って整備兵の基地に着陸するのが主人公なんですよ。
はいはいはい。
これが敷島くんって言って神木隆之介くんなんですよ。
神木くんが、
そうそう、なんか千と千尋を見た後だとすげえなんか感動するけど、あの成長っぷりにね。
最初わかんなかった。
そう、わかんない、誰だよって思っちゃったよね。で、あの着陸した後、その島で伝説となってるゴジラがいきなり上陸してくんの。
お、
突然だったね。
突然本気に突然で来るのね。うん、それで整備士の橘っていう、まあ、整備士 のキャプテンみたいな人がいるんだけど、彼がその敷島に向かって、あのゼロ戦の機関砲かな、まあまああれであったらゴジラ、仮称ゴジラを倒せるからやってくれって言われるんだけど、もうあの敷島くんは怖くて、
うん、
できないのよそれが。
うんうんうん、
でそうこうしてるうちに、あのその橘さん以外は整備士さん全滅しちゃうのね。それで、うんうん、橘さんがもう敷島にお前のせいだって怒鳴り散らすんですよ。そこがもうオープニングみたいな感じだ。
お腹痛い。
ちょっとね、
オープニングお腹痛い。
でもね、まあ、正直私あれ見て思ったんだけど、あれ仮にね、ゼロ戦で攻撃したところで、あのゴジラ仮称が倒したかどうか定かではない。
いや、無理でしょ。ゴジラさんって言ったって。
そうそうそうそう。で、戦争が終わって、敷島が家に帰って、まあでも家はみんなもう家族がいなくてみたいなところで、まあいろんな出会いとかがあるのね。いろんなことがあって、あのゴジラがもう東京に上陸しちゃうわけですよ。いろいろあって、それでもう敷島がもう復讐に燃えて、絶対にもう駆逐してやるって思うところからもう盛り上がりがいっていくという感じですね。まあゴジラ70周年ということなんだけれども、割とね、あの見やすかったんじゃないかなと思います。で、脚本と監督と特殊技能は、山崎隆さんですね。永遠のゼロとか、まあ、オールウェイズ三丁目の夕日とかね、の監督さんで、まあ、私としてはちょっといろんな思いで見たドラゴンクエストユアストーリーとかね。
ああ、あれも撮ってらっしゃる。
撮ってらっしゃる。私はちょっとあれで、ちょっとあの、苦手になっちゃった。っていう、まあ、魅惑付きの監督さんです。いろんな意味でね。
いろんな意味で。
いろんな意味で。で、ウシコはどうだろう、見てて、どう思いました？
私、ゴジラが3本目のゴジラなんですよ。
あ、
シャドウモンスターズ、シンゴジ、これ？
そう。そうなんです。
私よく覚えてたな。
すごい。
シコのゴジラ遍歴。
そう、ゴジラ歴がまだ3本で、うん、詳しく語れるほどは何にもないんだけど、まあ、銀座で大暴れする。そのゴジラがね、銀座ゴジラが、
そうそうそうそう、
ムキムキのムチムチで、デブ猫みたい。
ここまで言う？
そう、で、尻尾をね、ここ、ブリンブリンって振るわけですよ。かわいいっていうのが、あの、ちょっとキュンとしちゃったっていうところが、ちょっとまずずれたなって思います。
そこかよ。
自分で。で、あと、すごい距離が近かったのよ。ゴジラとの。あれ、カメラマークだろうね。
うん、
で、お母 完全にゴジラザライドでした。
あ、そうそう、本当本当、もうもうこれね、こんな、
そうゴジラザライド、
行ってよかった、
シャオは結局行ってないんだっけ。
行ってない行ってない、
あ、一回も乗ってないのか。
まあ乗ってない、
今ウルトラマンに変わっちゃったんだよね。
あ、そうなんだ、
そうなんだ、
そうそうそうそう、マジでゴジラザライドだなって思ったのと、うんうんうんうん、あと大人目線で言うと、うんうん、さっきまで進撃の巨人見てたっていうのもあるんだけど、うん、もっとグロくて汚くて生臭くって、こうもう血が飛び散ったりとか肉片がバーンみたいな方がリアルだし、
うん、
刺激的だなとは思ったんだけど、ただ家族で見るゴジラ映画、お正月映画なんだったっけ、今までは。それを考えると全体的に綺麗だから、うん、家族で見る映画って思うといいさじ加減だったなって思います。うん、うん、で、あとは、そうそうそうそう、で、あとはもうこれはね、あの好みだと思うんですけど、
うん、
博士、
うん、
なんだろう、あの人、
野田さん、吉岡、俳優さんは吉岡さんだよね。
あ、そうそうそうそうそう、
あの北の国からの銃、
あの人のね芝居がちょっと私苦手だなと思った。これは好みだと思うんですけど、
まあ、昔からあの人癖のある芝居はするよね、子役からだもんね。
うん、そう、あの、まあ、うん、ドクターコトーとか、ね、そうそうそうそう、ドクターコトーとかもそうだったけど、うんうんうん、
監督が OK なら OK です。
いや、まあ、それが欲しくてそこに見てもらったかもしれない、うんうん、
あのほら、うん、オールウェイズの時主演だったからね。
うん、
ああ、そういう感じなのかな。
そうそうそうそうそうそう。
だって知ってる役者さんなん
で、ね。うんうんうんうん。
そういうつながりはあるはあるね。
そうね。
という感じです。
はい。
私は。はい。なるほ
ど。私ね、家族向けといえば家族向けなんだけど、ちょっと私、小学校高学年以上をおすすめしたいなと思ってて。
ああ。
うん。ちょっと冒頭とかね、結構私怖かったんだよね。うん。で、なんかあれ、噂によると、日本だとあの年齢制限かかってないんだけど、アメリカだと13歳以下は保護者のフォローが必要らしくて、
うんうんうん、
納得と思って、映画関係の知り合いが子供5歳児連れてっていいかなって LINE できて、やめといたらって私言った。5歳児は早かろうっつって、
うん、ちょっと怖いね、近いからね、ゴジラがね。
なんでかっていうとね、まあ、さっき話したゴジラの冒頭の本当あの10分かなんかのその大豆島の話なんだけど、あれが結構怖かったんだよね。私ね、レイトショーの 4DX で、
うん、
もうね、
揺られに行ったのね。
そうそうそう、4人しかいなくて、
うん、
もうね、おじさん3人、おばさんっての私1人の4人よね、完全に長年のゴジラファンしかいなくて。
好きな人しかいないやつじゃん。
そうそうそうそう、9時前の最終よ、 4DX。
最高最高。
そうだからね、うん、めっちゃ怖かったね。言えるしさ、パーッとか来るし、うん、であれで怖さ倍増だったこともある、
うん、
あと近いからゴジラのね目線の殺意が怖くて、
うん、すごいね、
もうめっちゃ生きてるんだよね。あのシンコディちゃんとかはさ、割とこう何考えてかよくわかんないみたいな感じだったし、
あれはちょっと意思の疎通が絶対にできない
じゃん。そうそうそうそう、
こういうなんか目がちょっと離れてるから。
そうそうそうそう。で、あのアニメのあの映画の方の3部作のゴジラも怖かったんだけど、あれはもっとなんか悟ったような目だったんだよね。
うんうんうん。
だからあんなにね人間に対してこうクッっていうのは、あ、結構強烈だったかな。っていう、
おー、
うん、まあ、でも全体的にゴジラの見せ方はやっぱりあの監督がゴジラファンだけの言葉ってすごく愛が持ってて、まあ、あと戦艦とかも監督好きなんだよね、
うんうん、
あの戦争映画結構やってるから、だからその辺の出し方とかも良かったし、まあ、脚本としてはちょっとね、やっぱあの少々ツッコミどころが多いって思ったことはあるんだけど、まあ、最終的にまあゴジラさんがすんげーね大暴れしてくれたので、まあ、
うん、
そこは OK かなっていう感じでした、うん、とりあえずここまでが、まあ、冒頭はちょっとネタバレしてるけど、ネタバレなしの感想です。
はい、
はい、ここがね、で、まあ、あのここから先はちょっとネタバレでいきたいので、もしあの見てる方でネタバレは嫌だなって方はここでちょっとストップしてください。
はい、見たらまた戻って ね。
はい、お願いします。お願いしますでは、じゃあここからネタバレありの方に行きたきます。まあ、これ最大のオチになっちゃうんだけど、本当にネタバレだから、
うんう
あの特攻を仕掛けるところがあって最後にね、
うんうん、
それを私ね、あの、そう、特攻を美化したら私も絶対山崎監督のこと今後作品見ないなと思ったの。
分かる、分かるよ。
うん、もうあの特攻がもう受け入れられない年になってきたし、
うん
うん、911のこともあるしね、
うん、
あの嫌だなと思ったんだけど、そこを美化しなかったのよ、
うんう
ん、最後の最後でこうひっくり返したのね。それはあの非常に好感が持てたなっていうところ、うん、あとね、あのエンディングね、実はいろいろあってヒロインが死んだと思われてたんだけど、
うんうん、
最後にあの電報が届いてヒロインが生きてたことが分かるわけ、
うん、
でもう大急ぎで病院に行ってヒロインと対面して、うん、あ、よかった助かったってなるんだけど、
うん
うん、
ヒロインの体に黒い筋が入ってるのよ、
うん、
これね、まあまあまず間違いなく G 細胞だと思うんだよね。でそのゴジラ自体が異様なね、異常なほどのこう回復能力を持ってるのよ、
うん、
だから、うんうんうん、多分あれに感染してるから、感染というかまあだから多分生き返ったというか瀕死の重傷でもまあ、うん、無事だったんだろうなってことがもう匂わせのニュアンスで終わってるわけ。あれがね、私気に入らないなと思った、とか悪趣味だなと思って、
うーん、私もあそこねちょっとね不愉快だっただ
よね。なんか何とも言えない不愉快さが残るのよ。
うん、うん、なんかし、うん、なんだろうな、なんて言葉にしていいのか分かんないけど、うん、そこは残酷でよかったんじゃないかなって思う。
だったらいっそ普通に生きてたか、
うん、
あの死んだかの二択にしてほしかったなと思って。
なんかもっとちゃんと怪我してちゃんと、うん、ちゃんと重症な状態で生きててほしい、うんうん、生きてるんだったら、あんな綺麗な感じでされると、
うん、
そう、うん、
ちょっと骨折って、
そうそうそうそうそう、で今ちょうどほら戦争中じゃないですか、
うんうんうんうん、
気な臭いところでもあるから、そこをなんか綺麗にしちゃうと、
うんうん、
なんか違うんじゃないっていうのが引っかかったかな。まあ泣いたけどね。泣きましたけど。
いや、それはそれとしてね。
そう、それはそれとして。
それはそれとして、うん。で、まあまあ、最終的には、その、ゴジラがいっぱい登場してくれたし、うん、大暴れしたから、まあまあまあまあ、満足度は高いかな。うん、うん、みたいな感じで帰った。
うん。うん、あ、そうそうそうそうそう。
うん。
あのね、そうなんだよね。まあ、だからあの、ゴジラが大好きな人、まあ私も含めてだけど、そういった意味では、もうすごくゴジラがかっこよく大暴れして、もうむちゃくちゃにしてったっていうのは、すごく満足度が高い。し、進めやすいよね、他の人にさ、ゴジラ知らないって人に。
進めやすいか。そうでもない？
いや、あの、シン・ゴジとかよりは、
うん。
とかよりは、進めやすいかなと思った。
まあ、安野監督の癖、なんだろうな、あ、難しいね。オタク向けか、
あ、そうそう、
なんか一般向けかみたいなところがちょっとあるじゃない？
だからその、例えば私とかのエヴァ世代で、エヴァが好きだった人には全然シン・ゴジいけるんだけど、
うん、
そうじゃない一般の人で、多分オールウェイズ三丁目の夕日が好きだった人、
うんうん、
は、あれでは多分いけると思った。
まあ、ちゃんと人間ドラマ、家族の話になってるから、一応、
うん。
そこはそうだね、そうかもしれないね。
いびつな家族。その、庵野監督っていうのは、なんていうか、あんま人間ドラマを書かなかったから、シン・ゴジで。あの、書いてはいるけど、まあ、
どちらかというと、体制側の
人を書いて、
うんうんうん、
どうやって対処するかっていう、
うんうん、
国が、
うんうん、理解が。そうそうそうそう。あの、思わせぶりな感じだったじゃん、あくまでも。
うんうんうん、
人間ドラマはそのスマホの画面に家族がいるとかそういう感じだってさらっとしてたんだけど、
うん、
山崎監督の今回の場合は割とがっつり書いてるから、
うん、
うん、かなと思って。
まあ確かに、うん、でえぐくもないから、
まあそうね、
まあおすすめしやすい、見やすいかな。確かに言われてみれば、
うん、いきなりスペースゴジラとかミレニアムとかよりは VS シリーズとかよりは私は進めやすいかなと思った。でもまあ一番見せるんだったら大初期のねゴジラが一番いいけど、
うん、
初期っていうのはその昭和の一発目のやつ、
まあ、一発目のやつ、
あーもう、
うん、
そうね、そっかそっかそっか、
あーと私は思ったけど、あーそうかそうか、牛子の意見は違うか、まあでもそういう私はそう思ったということでかな。
うん、
面白いね、みんながどうどこのどこの目線
で、ね、
どんなゴジラが好きで何を打つかっていうのすごい面白い、いいと思う。
なんか巷では新ゴジラ派とこのマイナスマイゴジラ派で分かれてるけど、
あ、別に私そう、なんかマイゴジラ派すごい増えてるみたいな。
別に私はどっちも好きだから、なんでここでこう対立してんねんとはちょっと思ったけどね。
なんか違いとかそのまあ大きな違い、まあ、さっきも話は出たけど、うん、なんかあった？
まずその庵野監督はあくまで体制派だ、計画を立案して実行してどう倒すかっていう集団、うん、集団戦、
うんうんうん、
山崎監督のはもちろん集団戦ではあるんだけど、基本的にゴジラ対四季島のプラスアルファ、うんうん、で四季島のバックボーンのある話、トラウマとか、うんうんうん、まあ、ちょっといびつな家族があるんだけど、いびつな家族の話がメインになって、山崎監督自体が戦争映画をずっと撮ってきたから、多分その戦争に対する思い入れが結構強いんだと思うのね、
うん、
だからそれをすごく感じさせたし、庵野監督は震災がテーマだったじゃん、
うんうん、
で、
うんうん、
今回のはたまたまのタイミングなんだろうけど、いろんなね世界中でこの戦争が起きちゃってるから、すごくこう戦争に中心目が いくなと思ったんだよね、
うん、そう、まあ、転倒っていうか PTSD かな、 その心的外傷のトラウマ、
う
ん、その戦争に行ったらこうなって帰ってきた、
うん、
でそこで見る焼け野原みたいな、
うん、
その空襲警報があったりとか、
うん、
戦闘してるシーンっていうのはないから、
うん、そうね、
まあ、戦争に匂わせというか、
あくまで機関兵の目線ってこと、
ね、
そうそうそうそうそうそうそう、
ランボーね、分か
った、うん、そうだ、まあ、だから今一度こうやっぱ戦争とはどういったものか、平和とはどういったものかっていうのは思い出したし、私なんかはあの、まあ、私たちの世代までは多分ギリギリ戦争を生きてきた人たちの証言をリアルに聞いてるじゃない、
うん、
ある程度はね、だからそれをちょっと思い出したりもしてた、
うん、
あの帰還したおじいちゃんとかひいおじいちゃんの話とかを思い出しつつ見たりとかはしたかな、うん、
うん、
うん、っていうのをちょっと振り返りながら見てたかな。もし自分が四季島のお隣のおばさんが出てくるんだけど、他に住んでるおばさんの立場だったらどうするかなとかね、
うん、
うん、ちょっと思ったね、
う
ん、まあね、まあそれも含めてまあ見ていいんじゃないかな、一回の方がいいと思う、うん、じゃあ批判もできないし、そうなんだよ。
なんかゴジラのさ形とかはどうだった？なんか私はほら、
うんうん、
キングオブモンスターズ
と、いろいろね編成ありますからね、ゴジラ
ね。
そうそうそう。
どのタイプが好きかっていうね。
そう、なんか私の中ではキングオブモンスターズは割とこうガチッとしてて、で、シンゴジはスリムな感じ。なんか撫で型で、で今回はなんかムチムチムチムチみたいな感じのマッチョ感がすごい、なんか私的にはキュンだったんだけど、
あ、そういった、
ちょっと、うん、
そういった意味ではイバタはかつてないほどハリウッドの影響を受けたムチムチマッチョマンだなって、
あ、
うん、今のくらいとスレンダースレンダーってわけでもないけど、まあ、可愛いもんよ。
なんか二足歩行感はあんの。なんか、
でも、
イグアナだったりもしたじゃん、一時。
あ、そうね。
完全に恐竜寄りだったこともあったじゃないですか。
あったあったあった。うん、
うん、うん。
二足歩行感はちゃんとあるんですか？
二足歩行感は。
私、ちゃんとの方なんですけど。どちらかというと、ちゃんとしたゴジラ二足歩行してる感じなんですけど、ありますか？
あ、あったよね。ちゃんとしてたよ。
あったあった。
あ、よかった、よかった。
あとね、折ってかっこいいね、背びれ。パシャンパシャンパシャンって。
かっこよかった
ね。あれはいい。あれはやっぱね、あいた今の CG 技術が発達したからこそできることだなと思って。
銀座壊されちゃうんでしょ、その
CG。そうそうそうそう。
うん、 もうあの尻尾フリフリしてるシーン、ちょっと本当になんかキュンってくるから見てほしい。
そうだね。
日比谷にゴジラいいけど銀座にも欲しいな、一体ゴジラな。
そうね、せっかく欲しいね。
ね、なんか一匹いてほしいよね。
一匹いてほしいね。うん、もうあの割とムッチョマン、ムッチョマンだったね。二足歩行のムッチョマンだった。うん、
ちょっとね、セクシーさを感じてしまったんですよ、私。
あれ、嘘でしょ、本当に。
爬虫類好きだからっていうのもあるかもしれないけど、なんかやだ、セクシーって思っちゃったんだよね。かわいい、やばいみたいな。あ、でもこじれてきたかもしれない。
ファンアートでムチムチって書いてる人すごいね。い
や、そうそうそうそうそう。
あ、本当？
うん、ムチって書いてる人いる。うん、
やっぱね。
あーすごいね、あの下半身のずっしり感がすごい、小顔だね。
うん、そう。
え、私感想合ってる？
大
丈
夫。ゴジラって小顔だよね。
小顔で、あ、すごい、おっぱいがちゃんとおっぱいなのね、胸筋がね。
そうそうそうそうそう。で、セクシーじゃない？
そう、そうね。ちょっと待って。セクシーには私頭が追いついてないわ。もうちょっと、あの、セクシーと思いながら見させて。
じゃあそのあたりはちょっと、ぜひ見ていただいて。
そうですね。
お顔の性感だわ。あ、わかるわかるわかる。
はいはいはい。はい、まあ、ちょっとね、時間も押し詰まってしまったので。
あ、そうですね。
ちょっとね、残念。ちょっと語り足りないんだけど。
いや、見たいですね。
またちょっと、時間を見て行ってください。私ももう一回2回目行けるなら行って、今度はちゃんと 2D で見た。もう 4D それどころじゃなかったから。
そう。
怖すぎ。
4D とはそういうもの。
はい、IMAX 良かったよ、IMAX。
ああ、いいね。いいと思うよ。それではマナティさん告知をお願いします。
あ、はい、私の告知ありがとうございます。はいはい、私がですね、マイゴジをまだ見れてない理由というのがございまして、この番組でオープニングエンディングに曲をかけさせていただいておりますアンズアメというユニットを、私たまにゲストで来てくださるシロさんと一緒に洗濯型朗読ユニットと銘打ってやっているんですけれども、それの5年ぶり2回目の公演がですね、コロナ過ぎて決まりまして、はい、東中野バニラスタジオさんで11月14日火曜日19時からと、11月19日飛びましてね、日曜日、はい、11時から朝の11時からというこの2公演でですね、はい、1時間半ほどお時間いただいて、洗濯型朗読をやらせていただきます。ゲスト様もいらっしゃいまして、松本さくらさんという方が14日19時からやります。それから田村千佳さん、ユーリンプロの方なんですが、19日の11時台にいらっしゃっていただけます。チケットはなんとこのご時世に珍しい2000円ポッキリでございますので、ぜひですね、
安っ、
新曲も安くね、安くね、
びっくりしたよね。10年前かと思っちゃった。
10年前じゃ聞かんよ、2000円なんて。劇団さんのちょっとフェスの一角を借りてやらせていただくあれなので、そういうところ度外視でちょっとやらせていただけるということで、新曲もですね出します。
はい
はい、
新曲
も。そうなんですね。
そうなんです、今回私作詞までしました。
おお、すごいじゃん。
すごいじゃん。
すごい、
すごくない？
何でもできんね。
いや、無理やりやったという方が正しいんですけど、お披露目ができます。2曲作ったんですけど、1曲お披露目ができます。はい、
な
のでぜひぜひ遊びに来ていただけたら、楽しい公演になっております。脚本も書きました、芝居もやります、歌も歌います、歌詞も書きました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではでは、ちょっと締めていこうかなと思います。
はい
はい、この動画でゴジラマイナスワンが気になった方や共感してくれた方、参考になった方はぜひ、高評価ですねとチャンネル登録をお願いいたします。
お願いします。
ではご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。